日に約束を預かる説教石橋秀夫牧師です。
ローマ書を学んでいますが、ローマ書は難解な言葉で、親しみを覚える方もいらっしゃると思いますが、やはり難解だということで敬遠される方も少なくないと思います。さらにまた律法だとか活例だとか、私には馴染みのない事柄が議論の中心にありますので、なかなか日本人としては馴染めないと思う方も多いと思います。しかしローマ書は宗教改革の力となった御言葉であります。ルターやカルバンを変えていきます。さらにまた、たくさんの神学者たちがローマ書に魅せられていきます。ローマ書に集中していく、そしてそのローマ書から神がどういう神であるかということを深く知っていく、そこにローマ書の魅力があるわけであります。神がどういう神であるか、神がよくわかる、それはローマ書に集中することから示されることであります。私は竹森美彩氏という先生、もう私の神学生時代に教えていただいた先生ですが、ローマ書公開説教3巻本ですが、これを表しておられます。で、このローマ書の公開説教3巻本、もう何度も何度も何度も何度も読んできました。聖書の言葉を丁寧に一つ一つ読んでいく、それを公開説教と言いますが、公開説教とはどういうことで、どういうものであるかということを竹森先生のローマ書公開説教という本の中で深く教えられました。この竹森先生の今日の箇所の説教には次のような言葉が記されています。一切は恵みである、恵みに始まって恵みに終わる、このように記しているわけであります。一切は恵みであり、恵みに始まり恵みに終わる、神の恵みがどういうものであるかということがよくわかる、神がよくわかるということであります。ユダヤ人の問題、立法とか活例ということが記されてくる、取り上げられていくわけでありますが、全く自分たちとは無関係だと思っていたユダヤ人の問題、立法とか活例という問題、この問題がもう正面に取り上げられていく、もう私には無関係だと思ってしまうところでありますが、しかしユダヤ人の問題が取り上げられて、そしてまたそれを真正面に見つめながら学んでいくと、そこに神がどういう神であるかということがよくわかる。ユダヤ人に示された神様の御心、それは私たちにおいてもその御心のうちに生かされているということを深く知らされていくということにおいて、ユダヤ人の律法とか活例とかということが語られていること、それは私たちにおいてはそこに示される神が どういう神であるかということをが豊かに示されるがゆえに、私たちの神理解に大きな力となります。その神の恵みが私たちにも注がれているということにおいて大きな励ましを受けるわけであります。神は決してお見捨てにならない。どこまでも神の恵みであって、神の恵みのうちに住んでくださる。恵みから始まり恵みに終わる。どのようなものも決して見捨てることがないということが、ユダヤ人の立法、さらに割礼ということを通して深く教えられていくわけであります。旧約聖書の中心、モーセのあの十戒、あの十戒が立法の中心。神はイスラエルを選び、そしてご自分の聖なる民として導こうとされた。そのためにその中心である神の言葉としての立法が与えられた。その立法が与えられたところで記されている神様の御言葉があります。神はこのように語っているわけであります。新命記の5章の32節から33節、お手元のプリントに書いてありますが、あなたたちはあなたたちの神主が命じられたことを忠実に行い、右にも左にも添えてはならない。あなたたちの神主が命じられた道をひたすら歩みなさい。そうすればあなたは命と幸いを得、あなたが得る土地に長く生きることができる。まあ、こんなふうに記されていくわけであります。主が御言葉を語られた、立法が与えられて、聖なる民としての祝福の中に生かす。そのために神が語られた言葉、その御言葉を忠実に行い、右にも左にもそれてはならない。主が命ずる道をひたすら歩みなさいと、このように語られているわけであります。そのようにして、なんとかイスラエルを選び、聖なる民として、小さなイスラエルを通して世界に全能の神が働いておられることを証しさせようとしたのであります。しかし右にも左に染めてはならない。右にそれっぱなしであります。左にそれっぱなしであります。旧約聖書を読んでいきますと、神の怒りが燃え上がる、そのような状況がたくさん記されていくわけであります。どうしても立法を守ることができない、聖なる民としての歩みをなすことができない、神の怒りが燃え上がる。この神の怒りが燃え上がるイスラエルを、神はどこまでもどこまでも恵みのうちに招き続けられるわけであります。決して見捨てない、どこまでも自分の恵みのうちに招き入れて生かそうとする主の御心が示されていくわけであります。今日の聖書の箇所15節を見ていただきますと、実に立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。立法を守ることによって聖なる民になることができるのか、神の世界に深くつながり生きることができるのか、残念ながら立法を守れない、神の言葉を守れないイスラエルの姿が暴露されていくわけであります。立 法は人々の罪を明らかにし、神の怒りが罪の上に燃え上がる、その人間の姿を明らかにしていくものであったことが示されていくわけであります。もう信ずることによってのみ救われる、行いによってではない、立法を行うことによっては罪が明らかになって神の怒りが燃え上がる、もう神を信ずる以外に義とされない、救われないということがアブラハムを通しても私たちに指し示されてきたわけであります。アブラハムにおいてもそうであります。お手元には知らせの言葉で、アブラハムがどれほどイスラエルの世界ユダヤ人たちに尊敬されていたか、誇りであったかということを指し示す文章をそこに掲載されておりますが、しかしアブラハムも神の言葉に聞き従うことができなかったのであります。今まで学んできたところでもあります。現実から外に連れ出して夜空を見せた、あなたの子孫はあの星のようになる、星を数え切ることができない、あの数えることができないほどのたくさんの星のようにあなたの子孫はなる、とアブラハムに語られて、アブラハムはこの神の約束を信じたのであります。神の言葉を信じた、それゆえに神は義と認められたと語られていくわけであります。神の約束の言葉を聞いてアブラハムの心は弾んだ、希望を持つことができた。しかしその神の世界から現実の世界に戻ってきたときに、そこにはどうにもならない厳しい現実があるわけであります。サラはもはや子供を産むことができない現実であります。星の数ほど増えるといっても現実の自分の妻は子供を産むことができない厳しい現実であります。神の言葉は虚しく響いていくわけであります。そしてサラの勧めで女奴隷ハガルによって子供を設ける、これを後継ぎにしようとするわけであります。神の言葉を聞いて信じた、しかし信じきることができない、その現実を前に神のことが虚しくなる、それはアブラハムにおいても示されていることであります。そのような神の前における人間の姿、どうしても神様に従えない、もう罪が明らかにされて神の怒りが燃え上がる人間の現実にもかかわらず、神は決してお見捨てにならない、なおイスラエルの人々を求め、そしてご自分の大きな恵みのうちに生かそうとされる神の憐れみがロマ書において示されていくわけであります。私はましてやユダヤ人よりも遠い存在であります。イスラエルの人々、神に最も近いものにおいてそのように罪が燃え上がるとすれば、まして私はと思うわけであります。神から遠い私は、しかしユダヤ人に注がれた神の恵み、どこまでも追い求めて神の約束のうちに導こうとされる、恵みのうちに導こうとされる神の愛、ユダヤ人に注がれた神の愛は私たちにも注がれている、 ギリシャ人にもドイツ人にも日本人の私たちにも注がれている。イスラエルに注がれた神の恵みを見つめながら、同じようにこの恵みのうちに私たちは生かされている、そこのことを強く深く記されていく、教えられていくわけであります。今日の13節の最初の言葉には、約束ということが示されてまいります。非常に重要な言葉であります。神様が約束をしてくださった、神は私たちに約束をしてくださった、それが私たちの大きな希望であります。13節の最初のところを見ていきますと、神はアブラハムやその子孫に世界を覆せることを約束されたが、この約束は律法に基づいてではなく信仰による義に基づいてなされたのです。もうただただ信ずることによってあなた方に神の世界を受け継がせると神は約束をしてくださったというのであります。神の世界を受け継ぐことができる、これは大変な神様の約束、希望がここに示されてくるわけであります。16節を見ていただきますと、したがって信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫、つまり単に律法に頼るものだけではなく彼の信仰に従うものも確実に約束に預かれるのです。まあユダヤ人と言わないで、単に律法に頼るものだけではなくと非常に柔らかい表現で、ユダヤ人たちを見つめる言葉が示されています。ユダヤ人たちにおいても彼の信仰に従う者も確実に約束に預かれるのです。ユダヤ人もギリシャ人も日本人の私たちも確実にその約束に預かることができると語られていくわけであります。それはただただ信仰によってその世界を受け継ぐ、恵みによってその世界を受け継ぐことができる、確実に受け継ぐことができると語られていくわけであります。ユダヤ人もギリシャ人も私も同じように確実にこの世界を受け継ぐことができると神は約束をしてくださっているのであります。その世界がどういう世界であるかということをパウロは17節で私たちに示しています。17節を見ていきますと、私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。死者に命を与えるという言葉が示されています。また同時に、存在していないものを呼び出して存在させる神というふうに訳されていますが、まあ、長く聖書に親しんでいる者たちにおいては、まあ、この部分は口語訳聖書の言葉がどうしても心に浮かんでくるわけです、そしてまた分かりやすいというか、私たちの心によく響く訳だと思います。口語訳聖書では死人を生かし無から有を生み出される神を信じたのである、こんなふうに訳されています。死人を生かし無から有を生み出す神、無から有を生み出す神の恵みがア ブラハムにまず注がれていくわけであります。サラはもはや新しい命を宿し、それを産むことができない体となっているわけであります。年老いているわけであります。そこに新しい命を生み出すことはもうそれは不可能。これが現実であります。しかしこの神はこのアブラハムのお皿に新しい命を創造された。イサクが誕生していくわけであります。カルバンのローマ書仲介書を見ていきますと、そこにも書いてありますが、こんなふうに記されていました。永遠の救いに関わるもの、まさに命の回復、我々はアダムにおいて失っている相続権の回復、こんなふうにこの箇所について記してありました。仲介してありました。命の回復、失われた世界の回復ということが強調されているわけであります。天地を創造されて、エデンの園を作って、アダムとエバをそこに生活をさせた。その世界は神の命にあふれる世界。アダムとエバは罪を犯すことによってこの神の命あふれる世界を失ってしまったわけであります。神の命を失ったアダムとエバ、その人生は放浪の人生となっていくわけであります。一生放浪の人生であって、そこには死がある、滅びがある、希望のない世界に放り出されていく。そこから救い上げられる、神の命あふれる世界をどうしたら受け継ぐことができるか。その世界がまさに今約束されていくわけであります。と同時に命の回復、サラは神によって命が備えられ、不可能と思えた子供が誕生する、イサクが誕生していくわけであります。死と滅びの世界から神の命があふれる世界に私は導かれ、それを受け継ぐものとなったと、パウロは新しい命の回復と神様の新しい世界へ招かれる希望の言葉が示されてくるわけであります。イザヤ書66章の17節18節、開けなくても結構ですが、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。我々と世を常しえに喜び楽しみ踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しもうとして創造する。神の怒りが燃え上がる罪の世界が、神様が喜び楽しむ世界、新しい世界がそこで創造する。その世界は神の命があふれる世界、希望の世界、その世界を創造すると約束されているわけであります。まさに主イエス・キリストによってもたらされたら新しい世界、十字架によって罪が滅ぼされ、死が滅ぼされ、 復活の命にあふれる新しい世界に生かされる、その希望の世界が約束されているわけであります。私たちの現実はどういう現実であろうか、この現実に耐えられないということがあります。どうすることもできない現実の中に放り込まれることがあります。しかしまた同時にその現実の中に新しい世界が示される、その現実が新しい命の世界に包まれる、神様の恵みにあふれる世界に包まれる、それが主イエスキリストの十字架と復活を信じる、そこから導かれる喜びの世界であります。5月の13日に、病床洗礼を授けたお話をいたしました。静岡の県立がんセンターで、意識があるうちに洗礼を受けたいという言葉を聞いて飛んで行って、先陣理解をしたいとおっしゃったんですが、まず洗礼をということで洗礼を授けて、準備会のようなものはその後にというようなことで、洗礼を授けた話はいたしました。その後2回ほど病院を訪ねて聖書の話をしたわけでありますが、前回京都の帰りに三島で降りて病院に来まして、その時に約束をしていたわけです。この次はヘンデルのメサイアの48番それを聞きながらお話をしましょうというふうに約束をしていたわけであります。ヘンデルの48番は非常にこう力強いトランペットの響きの中で、喜びあふれるバスの、バリトンのですね、声が響き渡る、それに圧倒される、素晴らしい曲で私も大好きですが、その曲をかけながら、そこで示される聖書の言葉を学びたいと思ったわけです。私の使徒信条の中で体のよみがえりを告白するわけです。私は体のよみがえりを信ずると告白するわけであります。主イエスキリストが十字架で死んで復活して新しい体に作り変えられるという喜びが、ザ・トランペスチャルサンという48番の曲で歌われます。清美さんはもう歌が大好きで合唱団には所属してメサイアの歌を演奏会で演奏したというふうに聞いておりましたので、この次はメサイアのその曲をかけながら、聖書の話をしようと思ったわけです。48番、メサイアの48番は第一コリントの15章を歌ったものです。ちょっと見ていただきます、いただきますと、新約聖書の322番、322ページ、15章の52節、最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを切り、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを切り、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、 次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死をお前の勝利はどこにあるのか。死をお前の棘はどこにあるのか。この部分が歌われるわけであります。最後のラッパが鳴り渡るとという、本当に48番はですね、トランペットの素晴らしい大きな澄んだ高らかな響きがあるわけです。私も大好きな歌ですね。この曲をかけながら、朽ちる体は朽ちないものに変えられますという話をしたわけです。朽ちる体、死を前にして、もうそれは現実であります。夫も妻もそのことを深く受け止めながら、残る時間は少ないからねという言葉を平気で会話の中でし合っていたわけです。現実は厳しい、もう死を前にしている、死を前にしている現実、その中に復活の喜びの世界が、希望の世界が指し示されていくわけです。私たちの現実、厳しい現実、しかしその現実が全てではない、もう一つの現実、その現実を主の約束の言葉が包み、主の命の復活の命がそこに溢れる、そこに包まれて生かされる喜びの世界が、もう一つの世界、大きな世界として私たちの現実の中に、現実が包まれていくわけです。三翼からですね、写真を撮ってこいっていうわけです。洗礼を受けた方は必ず写真を載せることになっているので、写真を撮ってこいっていうわけです。怖いですよ、写真撮ってこないとですね、腰が帰れないかもしれない。まあ冗談ですが、それでですね、写真を撮っていいですかって言ったら、どうぞとおっしゃったので写真を撮りました。スピーカーがありますね。このスピーカーはですね、外付けのちょっといい音がするんです。このスピーカーを持っていってコンピューターで48番を歌ったわけです。目をつぶってちょっとこう口のところが緩んでいるわけです。そして三つ葉さんはこっちがいいと思うんですが、もうご主人が一緒に、笑いながら一緒に聴いてる、こちらをお願いしたいと思っています。で、この本当にこの 写真を見てると、その歌に包まれている、神の世界の響きに包まれている、今死を前にした現実であります。変わらない現実が、大きな命の世界、復活の命にあふれる世界に包まれている、そして笑みをかけている、この姿がとても大きな私たちの励ましとなるわけです。希望の約束の言葉が私たちに響き渡っています。現実は厳しい世界であったとしても、もう一つの世界が私たちの現実を包んでいる、そして神の命、復活の命、それがあふれるばかりに私たちに注がれて、私たちの大きな希望へと私たちを導く、こういう世界に私たちは生かされている。この世界を継ぐものとして、私たちは主の恵みの、大きな恵みのうちに包まれている。その幸いが今日の御言葉から示されているわけです。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、ユダヤ人の問題、立法の問題、カズレの問題、遠い世界のように思えていましたが、しかしそれを直視することによって、神様は決して見捨てることがない、諦めることがない、どのような現実の中にあっても、怒りが燃え上がる現実にあっても、大きな大きな恵みのうちに包んでくださっている。ただただ恵みに始まり恵みに終わる、このような人生へと私たちを 導いてくださっていることを思い、心から感謝いたします。なお私たちは厳しい現実に生かされています。アブラハムのように神の言葉を聞きながら、その現実の前に神の言葉が小さくなる、虚しくなる、そのような経験をすることがあります。しかしそのところで私たちは神様を見つめることができますように、ローマ書で示される神を見つめることができますように、どんなことがあっても決して見捨てることがない神の大きな恵みのうちに生かされていること、その神を真に見つめることができますように導いてください。私の現実、もう一つの大きな神の命の世界に包まれるという現実、その中にあることを私の具体的な生活の中でかみしめながら、希望と喜びを持って生きるものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。